ポッドキャストイベントレポート。この番組はブロックチェーン暗号資産専門メディアの新しい経済がお送りするポッドキャスト番組です。今回は4月9日に東京で開催されたクリプトエイジジャパンミートアップの模様を全3回に分けてお届けします。2回目となる今回は日本の Web3 世代、初期のクリプトエイジからその後の軌跡というテーマで、ステークテクノロジーの石川俊氏、クリプトエコノミクスラボファウンダーの片岡拓氏、そして大日向雄介氏、渡辺壮太氏を交えてですね、初期のクリプトエイジの頃のお話を皆さんがされています。なおモデレーターはクリプトエイジの菅生祐樹さんが務めております。一部イベント会場で収録しておりますので音声が乱れるところもありますが、ご容赦いただければと思います。なおですね、同時にその後のセッション、今回3回にわたってお送りいたします。3回すべてのセッションがポッドキャストで配信しておりますので、合わせてそちらもチェックしていただければと思います。それではぜひお聞きください。
はい、はじめまして、アスターネットワークの石川俊と申します。あとはネクストウェブキャピタルとしても彼らと一緒に活動させていただいてます。で、そうですね、クリプトエイジ最初作る時から一緒にいて、僕は渡辺壮太と、はい、大学の同期なんですね。大学1年生の時から仲がいい同期ですと。で、まあ、彼きっかけで僕もブロックチェーンに入っていって、2017年頃ですね。入っていって、マイクリプトヒーローズの開発をしていました。エンジニアやプロデューサーとしての開発をしていました。で、まあ、それが、まあ、もうそのクリプトエイジの、にこう関わっていったきっかけで、そうですね。当時、まあ、いろんなゲームユーズさんとか、本田圭介さんとか、あやさんとかはじめ、世界一流の方と触れるっていうのが一個と、一番他にあるのは、同世代のウェブ、当時はまあクリプトに熱意がある人たちと関わる場として、使っていたなと思っていて、まあ、今いろいろ振り返っても、今、まあ、クリプトで活躍している人もいれば、普通にクリプトの外に出て活躍している人もいるし、やっぱりこう、このクリプト、まあ今 Web3 っていうものに対して熱い思いを持って、まあ別に勉強しなくてもいいんですよ、一緒に。ただこう語り合ったり、いや、俺らでもいけるよみたいな話をするその仲間っていうのが非常にありがたい存在だったなというふうに思っています。っていうのが、僕の紹介とクリプトエイジと自分みたいな感じになります。よろしくお願いします。はい。
皆さん、はじめまして、片岡拓と申します。よろしくお願いします。もともと、クリプトエコノミクスラボという会社を、5年前、4年前に創業いたしました。でも本当に多分、日本だと、まあ、ソータとか、オビさん含め、もう本当に初期から始めているメンバーになっています。で、僕らはですね、はじめ、レイヤー2、今だと、オプティミスプロラップとか、多分、オプティミズム、もともとプラズマグループがやってるようなところを、まあ、プラズマグループのカールとかと一緒にずっと、日本からやっていて、初めにエドコンとか、デブコンとかに、おびさんとかに招待していただいて、いろいろこう登壇したりとかしている、チームになりました。で、そこからですね、レイヤー2ずっとやってたんですが、まあ、なかなかこう、レイヤー2でお金が稼げんと。いや、これは困ったな、ということでですね。自宅をやるしかないということでですね、日本でずっと自宅をやってまして、なんですが、自宅をやってもですね、まあ僕らはレイヤー2もともとプラズマって技術だったんですが、想像してる世界がですね、どっちかというとこう、まあ、5年後には女子高生がコンビニでビットコインに決済してるって思ってたんですよ。あ、今5年後って今です。まあもちろんしていないと。で、あれ、実需ねえんじゃねえかってなって、でもやっぱり俺らプラズマだって、実需だって言って、企業のこうユースケースをいっぱい掘ってたんですが、まあコロナもあったりとか、まあ日本企業の方々が、まあもちろん前向きな企業もあったんですが、全体的にもこう前向きでなかったりして、あとまあその前にデータをなんか整えたり、まあそういうなんかめんどくさい話がいっぱいあったので、あ、これやばいなーって思ってた時にですね、まあそれこそ2019のデブコンで、アダム・ハイデンっていう、ユニサップの創業者がですね、うちが開いたイベントに出てくれたんですね。おびさんが確か紹介してくれて。で、彼がですね、なんか当時は100人ぐらいしかなんか使ってない、ちっちゃいアップだったのがですね、2020になって、なんか2兆みたいな。ユニサップ2兆ってなって、やばいやろってなりまして。それからですね、ソータを追ってですね、シンガポールに移住いたしまして、まあ、今いろいろとデファイのお手伝いをさせていただいたり、まあ、今で言うと、アスターの上にあるスターレイとか、アースアップというですね、デファイの、まあ、いろいろグロースのお手伝いさせていただいたりしている所存でございます。もともと付き合いはそんな感じで長く付き合ってるんですけど、まあ、実は渡辺壮太のですね、3校への慶応の先輩でして、なんでまあ、ずっと 実は恥ずかしいことにですね、もう今、ヒーローとなられた渡辺壮太さんに毎日叱ってましたですね。ダメだな、お前ってずっと言ったんですが、もう今ダメだなって言えなくなってしまったので、まあなんとか私も頑張ってですね、渡辺壮太に毎日ダメだなって言えるように頑張りたいなというふうに思ってます。あ、で、一個だけ皆さんにぜひ、希望の星渡辺壮太に対してちょっと一個だけ昔の話をしますとですね、実は彼も受託と、エルバンをやると悩んでた時期がありました。今やもう、ライジングスターですけど、もう本当に悩んでた時期がありまして、片岡さん、受託やるか、エルバンやるか悩んでますって僕ん家に来て相談してまして、で、僕が、いやいやと、君にはもう、ホームランしか期待しないから、ヒット狙うのやめてくれと、ヒットは俺がやると、俺はもうリスク取らないからって言ってたら、本当にエルバンやってくれてですね、で、結果本当にうまくいったので、僕からこの後いろいろ話あると思うんですけど、お伝えしたいのは2つで、1個は、絶対にグローバルにやろうっていう。僕らも初めからグローバルにやってたんで、なんとか多分今たどり着けました。もう一個は、真ん中ってすごく難しいんですけど、業界の中心の部門やろうと。まあ、せっかくブロックチェーンっていう大きなお祭りをやるんであれば、一番中心の神輿を担げる部門やろうと。なんで渡辺壮太はエルバンをやってたんで、うまくいった。僕は受託をやってたんで、うまくいかなかった。まあ、ここがすごくわかりやすいところだと思ってますので、まあ、そういうところを今日お話しできればなと思います。長くすいません。ありがとうございます。
片岡さん、普段全然イベントとか出ることないんで、今日はめちゃくちゃレアですし、本当すごい人で、多分日本のスタートアップで初めてイーサリアム財団とかからフランス、その助成金を得たりとか、で、初期から本当にね、そのプラズマの開発チームとか、あと今、ポリゴンやってる、
元ファティックっていう名前だったんですけど、はい、一番初めに手に打ち
ましたね。3人ぐらいのもう学生みたいなチームですみたいなタイミングからもう近しくいろいろ。
1兆円になると思わなくて言っちゃいました。
一緒にやってた、めちゃくちゃすごい人なんで、いろいろお話聞いていただけたらと思います。
お願いします。
そうですね、なんか、すごい友達作るのが大事だっていう話を、まあ、今伺っていて、で、まあ、お話を伺ってる限り、すごい勉強会とか、海外の方を呼んできてカンファレンスとかされてたと思うんですけど、今ってすごいこう、まあ、2018年のことわからないので、例えば今だともうハードハットだったりとか、すごいこう、開発がすごい容易になってるっていうところがあって、なんか人が集まるとすぐなんかアプリを作ったりとかっていう感じに結構なってるんですね。で当時ってその、なんかみんなで集まって、その開発しようみたいな、そういうのはあったんでしょうか？
あ、
でも録音とかしてるから
。あ、そうわかりました。すごい。集まってやろうっていう動きがあって、まあ、リモートでみんなやるっていう感じよりも、まあ、すごく大学の、それこそ、図書室とかみたいなところで集まるみたいなのもありましたし、僕とか渡辺とか、あと今の他のアスタのエンジニアとかが、一緒にシェアハウスしてたんですよ。なので、そのシェアハウスでなんか作ろうぜ、みたいな、話とかをよくしてて、そこでこう、ソリティとかリミックスで頑張るみたいな感じでしたね。
そうでしたね。自由が丘の月15万のボロボロの家に僕月数2万とか3万しか払えないから、住ませていただいてました。
何人ぐらいです
か？5人ぐらい。2階建ての。ギリギリ住んでました。ギリギリ生きてました。
今、イーサリアムファウンデーションでちょっと働いてるユリコとか。
ああ、そうですね。今、そこにいる人だと、イーサリアムファウンデーションで働いている方とか、あと僕とシュンとか僕の弟で今アスターでエンジニアやってるんですけど、とかですね、いっぱいいましたね。
まあなので、まあ今リモートでできるところいっぱいあると思うんですけど、まあリモートにとか、対面に限らず、こう友達間でなんか作ってみようぜっていう動きはすごくいいなと思っていて、そこから見えるところいっぱいあるし、なんか全然そういう何も書けないじゃんみたいなところもそうかもしれないし、ビジネスとか考えていく、ロジスティック考える上で、まあ、全然使えないに使えるねっていうのが出てくると思うんですね。なので、それはやるべきで。まあ、一つ、なんか今、せっかくなんでその話で言うと、その時なんかあんまりリーガルのこと気にしなくていいのかなと思っていて、それをメインネットデプロイしたり、サービスとして出すまでは大丈夫だと思ってるんで、あとこう、国の話とか、違う国でやるとかもあると思うので、なんかこう、リーガル面っていうよりも、このブロックチェーンとかそのコードを使って面白いことができるなんかどうできるかなとか、他のプロダクトってどういうコードの構造してるんだなっていうのを一緒に勉強するのは非常にいい機会になるんじゃないかなと思います。
そうですね、私的にはその5年前との違いで言うと、やっぱり今すごくいい時代で、まあそのこそアスターの上にあるディアプスとかも多分大体今伸びてるものも含めて、まあ、多分開発期間1ヶ月かかってないですよね。まあそれはもうやっぱりユニサップとか 偉大な発明が前にあって、それをまあクローンしてきて、伸ばすことができるというのもあって、なんでまあ、前もしゅんくんが言った通り、まあメインネットに出すのはちょっと効率の問題があるから、あれなんですけど、まあほんと作ってすぐグロースさせたりとか、ユーザーのアテンションが見れるというのが多分今のすっごいいい時代で、なんで個人的にはもう作って、まあ、メッテイネステストなんでもいいから出してみて、ユーザーの反応を見て、なんかよかったら移住して、メインネットやっちゃえばって感じはします。個人的には。
日本政府もちょっと今頑張って変えようとされてますね。ね急いでほしい。
頑張ってください。
それで言うと、その今の話にちょっと付け加えると、今の時代って本当にいい時代で、こう、オンチェーンである程度全部データ取れるんですよ。取れるし、こう、いけてるユースケース、ユニスワップとかコンパウンドとか、まあ、カーブとか見て、これなんで伸びたのかっていうのは全部分析できるわけですよね。僕らの5年前とかって、ないんですよね、ユースケースが。ユニスワップでできたみたいな感じですし。そこの分析とかって多分日本人めちゃくちゃ強いと思ってて、僕はあんま強くないから片岡さんにやってもらってるんですけど、そういうオンチェーンでのデータとかを取って、こう戦略とかをめちゃくちゃ作るみたいな部分は、5年前と今と違うところで、そういうところのリサーチと戦略を立てるみたいなところは多分日本人としてグローバルでも戦える余地がものすごくあるところだと思います
ね。そうですね。それこそ、まあ Web2 の世界で GA、Google Analytics が多分こう、自分のね、会社のことは全部見れたと思うんですけど、今、全サービスの GA が見れるんですね。まあ、Dune Analytics っていうクエリ叩けば、全部データが出てきて、Dune とか、DefiRama とか、Dex Screener とかで全部見れるわけですよ。見ようと思ったら。なんで、その辺をこうデータバーって見ると、あれここ伸びるチャンスめっちゃあるけど見逃してるとか。まあなんか、アスターの上ではそこはもう埋まってるけど、なんか、オスモシスの上では埋まってないとか、そういうの多分あるはずで、そういうところから探すっていうのも一個あるし、もしくはソータみたいにビジョンを掲げて、いやこういくんだって言って、なんとか実態を作っていくみたいなのもあると思うんで、はい、そこはやり方次第かなと思います。まあ、
5年前は僕データなかった
ですね。データなかったね。だ本当にユーザーの反応が、何も作るものもないし、ユーザーの反応もないし、ただトークンが発行されてるだけみたいな感じだったのが、今ユーザーの反応がすぐにちゃんとトランザクションとして見れるんで、本当に作りやすくなったと思います。で、今、うんだから逆に言うとなんか僕もよく4年前から5年前からやっててよかったですねって言われるんですけど、本当かって思ってて、うん、今やるのが一番ベストタイミングだよね、正直。だって4年前、5年前にやっててもキャッシュをもうやりくりするだけ大変だったっていうだけで、
メンタルと。
そう、メンタルと戦いみたいな、どれだけ掘り続けるかみたいな戦いだと思うんですけど、今だったら一瞬で立ち上げて、一瞬で伸ばせるっていうのがあるんで、なんで僕は今がむしろベストタイミングだというふうに思ってます。
まあ、それと加えると、正しい時に正しい場所にいるのがすごい重要ですよね、ポジショニングとして。で、クリプトの領域もこう波がやっぱりあるので、まあ NFT だとか、まあ DeFi だとか、まあポルカドットだとか、ソラナだとか、そこの伸びるタイミングにしっかりポジション取ってるっていうのが非常に重要で、じゃあ今後の2年考えた時に、どのプラットフォームとどのプラットフォームがどういう伸び方して、じゃあどうなるんだろうっていう仮説は持っておくことは非常に重要ですね。で、データ見れば過去から学べて未来見えるんですけど、こう、データプラス、こう、第一次情報をしっかり取りに行くというか、じゃあ、ギャビンは何考えてるんだとか、ビタリック何考えてるんだみたいなところをしっかり取りに行って、2年、3年を見据えた上で戦略立てるのは非常に重要だというふうに思います。
そうですね。ソータが言いづらそうなので、まあ、僕からあえて言うと、まあ、正直、5年前、4年前にソータがギャビウッドについていくと、ポルカドットについていくと。こいつ何言ってんだと思う。いや、その時はやっぱりイーサリアムがすごく強かったんです。本当に強くて。イーサリアムの上で新しいものが毎日生まれてたのに、いや、ギャビンなんです。ポルカドットです。って言って結局ね、そこからリリース3年4年かかってたけど、やり続けてて、でもやっぱり彼が偉いのは、その次の未来をちゃんと読んだこと。まあそれにあとベットしたこと。そしてその中で、ポルカドットのちっちゃいパーツを作ったんじゃなくて、ちゃんとパラチェーンっていう一番大事な真ん中のポイントを押さえたこと。なので、これだけでかくなったというふうに僕は思ってるので、ぜひやるなら、次の波の、絶対真ん中を。で、真ん中狙おうとすると、絶対まあグローバルでやらざるを得ないけど、グローバルで真ん中を狙うっていうのをやられるといいんじゃないかなっていうふうに思ってます。
当時はイーサリアムめちゃくちゃ強かったですね。僕は、これがマルチチェーン化するだろうなっていうところに張ってたんで、まあそうしたら、まあ幸いマルチチェーン化して、いろんなチェーンが出てきたんで、伸びたっていう感じですね。NFT とかバズってから NFT やる方がめっちゃ増えるんですけど、それってなんかその勝ち筋があんまないんですよね。いくら頑張ってもオープンシーンにはなれないし、みたいな形ですよね。
まあ、 あとちっちゃい話ですけど、まあ、一個あるのは、イーサリアムのエコシステムで、あ、ごめんなさい、ごめんなさい。イーサリアムのエコシステムで、EVM でうまくいってて、で、イーサリアムの上でうまくいってるけど、まだポリゴンでうまくいってないとか、もちろんアスターでうまくいってないとかってものをタイムマシンするのは、まあ、なんか、初めの1回目の企業としては、とってもこう、フォークでいけるし、そのセキュリティのリスクもないし、まあ、個人的にはすごくおすすめな戦い。しかも日本人結構分析得意やって、勝ちやすい、さっき、そうたがした通り、勝ちやすいな、と個人的には思っています。
そうそう。あとやっぱり、なんかその、まだ多くの人が気づいてない新しい動きとかを気づくに、やっぱり一時情報を取っていくっていうのはすごい重要なのかなと思っていて、やっぱりまあツイッターとかでまあいろんな人の考え見ることができますけど、これなんかまあリアルな場でとか、まあ、それこそまあ4年前みたいなギャビンみたいな人を日本に連れてきて、で、もう50人ぐらいの会場でギャビンとか直接話聞けて質問もできるみたいな。なんかそういう場がなんか4年前とかあったのがすごい、こう僕も刺激になったし、で、結構そこから気づきを得た人も多かったのかなと思っていて、なんでまあ日本が今、こうコロナいろいろあって、こう国境閉じてますけど2年ぐらい、まあ、今年後半どんどん空いてくると思うんで、なんかそこら辺はまたね、そういう世界のトップの開発者とか投資家とかを日本に連れてきて、なんかこういった形でイベントだったり、カンファレンスとかはやりたいなと思っています。
ありがとうございます。
そうですね。一つでめっちゃ膨らむ。
確かに。
オフラインはまだ少し時間かかると思うんですけど、僕らも今ちょうどクリプトエイジの方に、海外から一緒にやりませんかみたいな声はいくつかいただいているので、まあ本当に来月、再来月あたりを目標に、少なくともオンラインで一緒に勉強会やったりとかっていうところはやっていきたいなと思ってます。で、そうですね。今はだいたいその3、4年前とかぐらい、のお話を伺ったと思うんですけども、まあ、2020あたりからディファイサマーとかあったので、まだちょっといいと思うんですけど、19年あたりとかって、こう、どうやってこう、モチベーションだったりとか、保っていてくれたのかとか、まあ、多分さっきのお話いただいたように、その数年先に張ってて、確信してるからみたいなところはあると思うんですけど、やっぱりこう、活気がなくなった時にどうやってモチベーションを保っていかれたのかみたいなところはお伺いしたいです。
いや僕からなんですけど、18年、19年は多分、この中では僕がかなり目立ってたのかもしれないです。っていうのは、マインクリプトヒーローズをやっていて、それが、当時イーサリアムで世界一のダップスだったんですね。それはユーザー数とかトレーディングボリュームとか、セールスとかがマインクリ世界一だったんですよ。で、世界、アメリカとかいろんな国に行ったり、登壇したりとかしていて、なので、そういう意味では少し状態変わった。ソータは、当時はもう多分、かなりもう、貧乏、どん底状態。で、僕がもう、マイクリで結構、VV 状態みたいな感じだったんで、のかなと思います。ただ、その後、まあ、イサリアム全体がやっぱり、モメンタムを迎えられない時はあって、ありましたね。でも、このままブロックチェーンはなんかもう、なんか、当時はあれか、コンソーシアムチェーンになんか、コンソーシアムチェーンがめっちゃ盛り上がっていた時期とかだったんで、まあ難しさはありながらも、そうですね。やっぱり、僕の前一緒に住んでたり、まあマイクリの一緒にやってる人たちがいたり、一緒に人とやってることで、いや、この自分たちの方向性は合ってるんだって、まあ常日頃思えるし、あとは他の国の人とか、他のプロジェクトの人とやっぱり話すと、やっぱ俺らが最先端を言っていて、世の中がまだ俺らに追いついてないんだっていう、マインドを持つことで乗り越えていく。行くことができるのかなと、なんとなく思います。なので、いろんなやっぱり人とやること。で、チームだけじゃなくて、他のチームの人とも、他の世界の人とも会うことで、俺らも間違ってないんだっていう、まあ、自信を、空自信でもいいんですけど、つけていくっていう感じなのかなと思います。
そうですね。今、コンソーシアムチェーンが出ましたが、僕ら当時、プラズマをシコシコ作ってまして、コルダとかハイパーレッチャーに潰されないかっていうのをずっと毎日ビビってやってました。で、なんでも本当に、まあ、帯さんとかでよく話すんですけど、やっぱクリプトウィンターはあるんですね。この業界ではやっぱどうしても景気の波とかにもいろいろやられてしまうので、でもやっぱり冬の時であればあるほど、いい人は残る。間違いなくいい人は冬の時であればあるほど残るんで、で、僕らはまあ、そんなこと言っていいのかわからないですけど、1年、2年の波に張ってるわけじゃなくて、10年の波に張るというところはやっぱりすごく大切にしていまして、なんでやっぱ10年の波に張るってなると、まあ、冬も含めて、耐えだよね。正直なんで2018、19はモチベーションめっちゃ下がってましたけど、まあモチベーション下がってても生き残り続けることの大切さを 感じさせられたのが2020、2021でしたね。
逆に言うと、その時期乗り越えて今もやってる人たちは、もう大体みんな成功してるんですよね。
間違いです。
18年、19年ぐらい、世界中のカンファレンス行くと、大体5割ぐらい同じような人たちがいるんですよ。でどこ行っても同じ人で会うから、すごいみんな仲良くなって、
そうそう。
で、その後もね、テレグラムとかツイッターに繋がって、ずっとやりとりとかしながら、今も いるんですけど、その時に会ったメンバーとかも、大体みんな今、すごく、
まあ。親友ですよね、一緒。
そうそう。
だし、
やっぱあの冬の時期に会った、こう、僕らなんかそういう、ベアマーケットフレンドとか言うんですけど、それを乗り越えた仲間って、なんかこう、同士みたいなね。
そうそう。
なんで、謎の連帯があるんです
よ。いつからやってんのってよく聞かれるんですよね。で、2018とか2017って言うと、おフレンズなるっていう。なんでやっぱそこはすごく大事で、いい時にはいい人は来ますよ。でも、悪くなって去る人は去る人だし、なんでやっぱりもう、いい時にも悪い時にも、ずっと一緒に、このクリプトに貼ってきたっていうのは、やっぱり、それが一個の信用であり、一個の、まあ、チャンスを掴む、なんか、唯一の方法なんじゃないかなっていうふうに僕は思っております。
まあ、あと、やっぱ、辛いっすよ、冬のマーケットは。僕とか2年間、3年間、見向きを探せんでしたからね。銀行残高200万円。僕の手取りも、当時15万とかで、ね、そう、15万で設定したら手取り12万になっちゃって。それくらい無知で、もう本当に生きていけないぐらいだったんですけど、やっぱその周りに誰がいるかっていうのはすごい重要っすね。で、みんなやっぱパブリックブロックチェーンが好きでやってて、僕はそれが未来だっていうふうに思ってたんで、で、当時、片岡さんとか小木さんみたいな人たちが近くにいて、こっちの方向で合ってるんだなっていうのは思ってましたし、あと、やっぱり投資家とかも結局誰が入るのかがすごい重要で、なんかその投資家とかから、こう目先のキャッシュ稼げようみたいな、なんていうんですかね、こう、圧がなくて、いやもう人に投資してるから、まあホームランを狙い続けなさい、みたいな。倒れるなら前に倒れろよっていう人たちにバックアップしてもらってたのはすごい大きかったですね。はい。
さっきの、ウェアマーケットフレンズ的な文脈と逆のことになっちゃうんですけど、とはいえ、いつから入ったかっていう点よりも、やっぱり、なんだろう、今来てるから入るでも全然いいと思ってるんですね。うん、どういうことかっていうと、まあ、それが僕たち若い世代が入る理由なんですけど、今から、まあ、例えば製造業をやるみたいになった時に、どれだけ波が来てるから製造業を始めたとて、やっぱりもうどうしても入れない、この、ハードル壁がめちゃくちゃあると。高いと。ただ、クリプトの場合は、まあ、これ始めたの3ヶ月前だよっていう話であっても、例えばエコシステムの方向性うまくいってる。例えばもうアスターでやるってなった場合にはもうなんかもう、ビアマーケットフレンズ以上のやっぱりなんか、喜びがあるんで、それ話しかけてくれたことに対して。なので、すみません、またポジトークしちゃった。なんで、そういう年齢とか、やってる年数っていうのが、まあ、何か感じるものあるかもしれないけど、それを超えて、今もこの Web3 っていう流れ、クリプトの流れを一緒に盛り上げていくフレンズっていう大きな、枠組みに、まだまだ入っていけるなと思っているんですね。なので、クリプトエイジとして、まとまっていくこと、集まっていくこと、で、クリプトの業界に入っていくことっていうのは、すごく価値があるし、若い人でも、全然、なんか、経験年数の差を気にせずに、プレイできるのかな、そこが魅力かな、というふうに思ってます。
補足なんですが、僕らもさっき、ベアマーケットとか言いながら、2017、2018に多分、ソータも、僕も、小木さんも入ってるんで、2017、2018のバブルに、狂乱して入った人たちなんで、結局全員そうです。そのあと一回ベアが来て、ベアを耐えただけなんで、でもぜひ多分今また、ちょっとこうバブル感もあると思ってるんですよ。なんで、またベアが来るんで、ぜひこの時にやめないで、ぜひこの時に耐えて、次のまたバブルにちゃんとやれれば、その時にはすごくいいものが作れると思いますんで、それだけぜひ覚えて帰っていただければというふうに思ってます。
グローバル、最初の話に戻るんですけど、まあ、グローバルっていうことと、あとはど真ん中をやるっていうことを、のために一時情報を取るとかっていうお話もいただいてたと思うんですけど、具体的に今、皆さんがこう、仮にこう、今、クリプト業界に入ったとしたら、どういうふうに動いていかれるのかなってのは、お伺いしたいです。
じゃあ、ソータは多分明日やると思うんで答えます。ですね、僕だったら、これは僕だったら、今僕が今この場にいたらですけど、だったら、まあ、すぐにシンガポールに行って、デファイの会社をやります。以上です。
その仲間とかはど
うする？ああ、そうです。で、仲間は正直どういう集め方でもいいと思っていて、もう面白いテーマに対しては面白い人が多分どんどんついてくると思うんで、まあ、一個は自分で立ち上げてコミュニティを作って、コミュニティから 募るもよし。まあ、あとはでも、例えば僕も初めは日本人の友人たちと始めたので、落合翔吾っていうものと始めたんですけど、なんでやっぱりその、日本の仲間たち、今多分ここにいらっしゃる方々でエンジニアもいるし、ビズもいるし、わかんない。ホーム的に強い人もいるかもしれないですけど、多分ここで集めたらいいんじゃないですか。シンプルに。やりたいやつって言って、なんか多分クリプトエイジのツイッターかなんか作っといて、そこで、俺このサービスやりたいって言ったら、誰かそれでアカウント持ってやっちゃえばいいと思ってるんで。でも本当、すっごい、本当にいい時代で、これは何度も繰り返して申し訳ない。本当にいい時代で、マジで1ヶ月でデファイとか作れる時代なんで、本当に早く作って、早くリリースして、ユーザーの反応を見てっていうのを、すぐにやれる時代なんですね。こんな時代はもう今、しかも多分今しかないんですよ。これもう、半年後には相当飽和するんで。結構本当に今、ゴールドラッシュだと僕は思ってるんですが、それを意外と多分認識されてる人が少ない。っていうのは本当にもったいないなというふうに思っております。
まあなんで、これは誰と何をどこでやるみたいな分、ふうに分けると、誰とで言うと、やっぱり、もう、ここで作るとか、ツイッターで友人作るとか、やっぱり誰かとやった方がいいのかなと思っていて、もう今日はもう、すごくみんないるのでいい機会だと思ってます。で、その誰とっていう部分は、やっぱりフェイストゥーフェイスを重ねた方がいいかなと思っていて、まあ、今日これ仲良くなっても、この後飲みに行こうぜでもいいし、まあ、来週飲もうぜでもいいし、別に今、まあ、なんか、京都と大阪とか、京都と東京とかでも全然、会えると思うので、そこは重ねていった、志を一緒にできる仲間と、で、何をやるっていう話で言うと、まあ、これから来る領域、これから来るプロトコルに、に貼るっていうところかなと思ってます。まあ、なんで僕は当然朝の上でやってくださいっていうふうになるんですけど、これから何が来るか、これから来るチェーンはどこか、これから来る領域はどこかっていうところを見定めて貼っていくとこ。で、ある、どこっていう話で言うと、まあ、やっぱりここは現時点では海外に出た方がいいっていうところが回答になって、シンガポールだったりドバイだったりなのかなと思います。で、あとすみません、あとどうやってのところで言うと、コミュニティの源泉を捕まえる、中に入れること、これは必ず必要で、これは、例えば、またすいません、朝、一番遅れですね、朝の話しちゃうんですけど、アスターのコミュニティって、例えばその、アースアップのコミュニティとか、あとコアチームとか、アンバサダーとか、アスタディジョンズとか、いっぱい NFT のコミュニティとかあるんですけど、そういうところの、まあ、人とか、重要な人を、まあ、アドバイザーに入れたり、中に入れたりして、そのコミュニティの源流をしっかりと捕まえること。これがあると、だいぶ変わるんですね。ポットでのやつじゃなくて、エコシステムのうちの一個の派生のものなんだ、仲間なんだっていう意識になって連携とかもしやすくなるので、この、
インサイダーになる。
そうですね。インサイダーになる。これインサイダートレーニングの意味じゃなくて、仲間になるっていう意味での、インサイダーになるっていうところは、一個意識して始めるのがいいのかなと思います。
しゅんくん中の人なんで宣伝しにくいと思って僕は宣伝しますとですね、アスターは、インキュベーションのプログラムもありまして、ビルダーズってプログラムもありまして、僕は中の人じゃないんで、外の人と宣伝すると、で、それに、採用されるとですね、まあ、すごくアスターチームの支援が受けれる。今だと、アスアップとか、アスターレイとか、アスリッカオとか、ね、今、あと2チームぐらい、スターフィッシュとか、いろいろ出てると思うんですけど、まあ、ああいう感じでですね、やっぱりその、まあ、特にフォークだったりするんで、どこが伸びる伸びないっていうのはですね、まあそのビジネスのところがすごく大事で、でそこをアスターが支援してくださるっていうところはあると思うんで、ぜひ、アスターインキュベーションプログラム、ビルダーズプログラムへの応募をお待ちしております。
インサイダーになる
の？それで言うと、やっぱり一番最初の初期に作ってくれる人たちは本当に嬉しいんで、アーススワップの資金調達とかも僕がやりますみたいな感じで、やったりはしてます。なんで、こう、既存のネットワークをこう使えるっていうのはあると思います。ただ、まあ言いたいのは、アスター以外にもそういうオポチュニティってめちゃくちゃあると思ってて、我々がアスターでなんか、いいところまで行けたのはポルカドットが伸びたからなんですよ。で、僕、ポルカドット入ってるタイミングって、1ドル以下なんですね。そもそもローンチしてない。なので、そこからいる人たちって、結構、もう価格で入ってきてる人たちじゃないんですよね。だから今でもめっちゃ友達みたいな。ファウンデーションの人も友達みたいな。なぜかというと、そのビジョンに惹かれて入ってきてるとして、価格で入ってきてないから。っていうのをお互い分かってるから。で、まあ、アスター以外にも、こう、イーサリアムとかもでかくなっちゃってると思うんですけど、ここからこう、いろんな波が来るし、じゃあマルチチェーンのブリッジとかどうなんだっけとか、トラストレスブリッジとかどうなんだっけ、ビットコインをもっとイーサリアム持ってくるプロジェクトはどうなんだっけみたいな、そういう仮説、ここから伸びそうなところの仮説を各自で持って、そのチームと、もうインナーサークルレベルで、こう、一緒に仲良くやっていく。で、そのプラットフォームが伸びた時に、自分たちがいいポジションにいるっていう、 ふうに考えるのが非常に大事かなというふうに思います。小木さんあります？
いや、
その通りだと思います。
別にそのね、アスターでやる必要みんなにあるわけじゃないし、別にそれ以外にもいろんな今新しいポジションいっぱいあると思うんで、なんかそれをね、自分で見つけて、やればいいっていう話ですよね。
はい。はい、じゃあ、皆さんありがとうございました。ちょうど30分なので、
はい、
また次のセッションに行かせていただきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。